ット再生ありがとうございます。梅サーティです。最近アルバイトを辞めまして、次のアルバイトを探すために今いろいろと探している最中なんですけれども、なかなか難しい状況にあり、これは困ったなとちょっと思案しているんですけれども、やっぱりね、舞台とかそういうものがあるとですね、長期に休みをもらわなきゃいけない。そうなるとですね、なかなか雇い手側としてはね、これめんどくさい相手になってしまうので、なかなか受け入れてくれないと、そういうような状況になっております。なのでね、何かいいものがないかなと。それでいて何か自分にプラスになるような職場でやればいいなと、こう思っているのですが、難しいですね。もしよかったら皆さん、梅のために祈ってください。何かいいバイトが見つかるようによろしくお願いいたします。ということで、めちゃめちゃ人任せにしている問題ではないんですが、頑張って探しますので応援よろしくお願いいたします。ということで、今日も一生読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の申命記第14章。あなた方はあなた方の神主の子供である。死人のために自分の身に傷をつけたり、また額を反り上げたりしてはならない。あなたはあなたの神主の聖なる民である。主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。あなたは忌み嫌うべきものを一切食べてはならない。あなた方が食べることのできる獣は、牛、羊、ヤギ、鹿、カモシカ、ノロジカ、ノヤギ、クジカ、オオジカ、ノヒツジ、およびひづめが分かれ、完全に二つに割れているもので、反数するものはすべて食べることができる。反数するもの、またはひづめの分かれたもののうち、ラクダ、ノウサギ、イワダヌキは食べてはならない。これらは反数はするが、ひづめが分かれていない。それはあなた方には汚れたものである。豚もそうである。ひづめは分かれているが、反数しないから、あなた方には汚れたものである。その肉を食べてはならない。また、その死体にも触れてはならない。すべて水の中にいるもののうち、次のものをあなた方は食べることができる。すべて、ヒレと鱗のあるものは食べることができる。ヒレと鱗のないものは何も食べてはならない。それはあなた方には汚れたものである。すべて清い鳥は食べることができる。食べてはならないものは、ハゲワシ、ハゲタカ、クロハゲタカ、クロトビ、ハヤブサ、トビの類、カラスの類全部、ダチョウ、ヨタカ、カモメ、タカの類、フクロウ、ミミズク、シロフクロウ、ペリカン、ノガン、ウ、コウノトリ、サギの類、ヤツガシラ、コウモリ。羽があって群生するものは、すべてあなた方には汚れたものである。羽のある清いものは、どれも食べることができる。あなた方は、自然に死んだものを一切食べてはならない。あなたの町囲みのうちにいる在留異国人にそれを与えて、彼がそれを食べるのは良い。あるいは外国人に売りなさい。あなたはあなたの神主の聖なる民である。子ヤギをその母の乳で煮てはならない。あなたが種をまいて畑から得るすべての収穫の十分の一を必ず毎年捧げなければならない。主が皆を住まわせるために選ぶ場所、あなたの神主の前で、あなたの穀物や新しい葡萄酒や油の十分の一と、それに牛や羊のウイゴを食べなさい。あなたがいつもあなたの神主を恐れることを学ぶために。もし道のりがあまりに遠すぎ、持っていくことができないなら、もし あなたの神、主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、あなたの神、主があなたを祝福される場合、あなたはそれを金に変え、その金を手に結びつけ、あなたの神、主の選ぶ場所に行きなさい。あなたはそこでその金をすべてあなたの望むもの、牛、羊、ぶどう酒、強い酒、また何であれあなたの願うものに変えなさい。あなたの神、主の前で食べ、あなたの家族と共に喜びなさい。あなたの町囲みのうちにいるレビ人をないがしろにしてはならない。彼にはあなたのうちにあって相続地の割り当てがないからである。3年の割ごとにその年の収穫の10分の1を全部持ち出し、あなたの町囲みのうちに置いておかなければならない。あなたのうちにあって相続地の割り当てのないレビ人や、あなたの町囲みのうちにいる在留異国人やみなしごやヤモメは来て食べ満ち足れるであろう。あなたの神、主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。と、第14章はここまででございます。この一章はね、非常に神様の愛が満ちている一章だなとこう感じるんですけれども、10分の1の捧げ物をね、捧げるときに、道のりが遠すぎるならばそれらを金に変えて行ってよいと、そういうふうに言われているんですけれども、これはね、10分の1を捧げることが自分にとってその時健康を害したり、生きるのに苦しい状況になってしまうような場合にはそこまで無理をする必要はないよと、こういうふうに言ってくれてるんですね。その愛情っていうのはやっぱり大きいですね。その捧げる日が重苦しい日ではなくて楽しい日、神に感謝を示せる日として受け入れられるように、負担を重く感じてはいけませんよと、自分のできる範囲でいいんですよっていうふうにね、これ言ってくれてるんですね。非常にありがたいことですね。今の時代ね、やっぱりいろいろとお金がかかることが多いので、そういうふうに気持ちを大きく持ってもらってね、受け入れてもらえるっていう、この神様の愛っていうのはね、本当に温かいなと、そう思われる一章でございました。ということで、今日はここで締めさせていただきたいと思います。これを聞いた後には一日一章聞いたかなの、はい、家の灰の方をしておいてください。ランキングアップの手助けとなります。では、梅梅梅サーティーでした。